はい、残りのその下のところに輸出品と輸入品に関してはと、これはまあまず日本から輸出されたものは銅。ちなみにまあこの銅を日本に日本が輸出して、中国はそれを銅を加工して銅線として、まあ日本に、その後輸出してくるんだけどもと、それがいわゆる民線って言われる民からのお金と、なんだじゃあ日本の銅を原材料にしてるんですかと、そうですね。はい、あとは硫黄の硫っていう漢字に丸をしてと、硫黄に関しては鉱産物だから当然石変用と流れるなんていう漢字は使わないよと、黒色火薬の原料ってあるけど中国にはそもそも火山ないからとなら輸入に頼らざるを得ないと、あとは日本刀の刀剣、ここまでが輸出品で、一方で輸入品に関しては生糸と、生糸に関してはこれはものすごい儲かるんでと、その下のクスバサイニンっていう、インド人とあとは日本人の混血の商人 の、の父親母親を持つ混血の商人がいいな、この生糸めっちゃ儲かるで、あと日本で売ると20倍で売れるんやでっつって、そんなに儲かるんですかと、うん、だから義満は、その貿易を行おうっつって決めたわけ。はい、でこのキートに関してはその下クスバサイニンが、まあキートは最も利益が大きいっつって紹介していますが、一方日本に一番入ってきたものは貨幣経済の浸透に大きな、まあ貢献通貨ね影響を与えた民銭と、はい、入ってきた順番に鉱物通報、英楽通報と、あとは仙徳通報と、ただその中でなんで先生英楽通報だけ太字になってるんですかと、日本で一番広く流通したからと、だから入試問題で民選の代表的なものを書けって言われたら英楽通報を書いてくださいと、で、残りの例えば、民選の代表的なものを選択問題で選べって言われたら、そうしたら公部通報とか選択通報を選んであげればいいと。なお、公部通報は初代皇帝の公部帝の公、が鋳造したから公部通報っていうだけ。あ、そっから鉱物通報なんすかと。はい。で、一方で、三代目の英楽帝が作ったのが英楽通報で、その後の五代目の仙徳帝が作ったのが仙徳通報だけど、さっき、まあ、さらっと、影響条約、仙徳条約って貿易再開するときに結ばれた条約があるけども、それの仙徳っていうのと思いっきり、まあ、意味は同じですと。はい。で、ただ輸出品、輸入品が覚えられないから、輸出品、輸入品の覚え方は、うん、これは僕の、世界で一番嫌いな国を、ちょっとまあ、ボロにしたものだから敵が増えるかもしれないけどと、まあ、そこら辺まで細かく突っ込まなければいいんじゃないかな。どうよーと、おいどけミッキー、はい、で、どういよーで、どけミッキーでどういようでいよう刀剣までが輸出品で民銭キートが輸入品。どういうこと？その夢の国っていうね、世界で僕があまり好きじゃない国があってね、値段設定がおかしいんだもん。イロハスがなんで200円するんだろうっつって、ね、でそっからミッキーの後を僕は付け回してたんです。そうすると5時ぐらいにミッキーお休みの時間があるんで、だからミッキーミッキーって、シフト上がりっつってお前は何をやってたんだ楽しかったよ楽しかったよ、楽しいよ夢の国はね、いろんな闇を 見ながらね、そこからね考えていくと、楽しめる、国だと思いますよ、ね、はい、で、そしたら、輸出品輸入品も終了と、あと忍法の欄に関してどうしても覚えたかったら以後罪深い忍法の欄とかいろいろ覚え方あるけど、以降兄さん忍法 A とかいろんな覚え方あるから、まあどうしても忍法の欄が覚えたい人は、枠の下特に何も使わないからそこ使っちゃって全然結構ですが、兄さん以降、違う、兄さん行こう、行こう兄さんと、忍法へか本当は別バージョンもあるんだけどね、封印の間に置いてきました。はい、はい、そしたら、はい、まあ、どうせ次のところで、封印の間に、置いてきたやつ言うかもしれないから。はい、そしたら次のページの、日朝貿易のところ移って、日朝貿易に関しては、 1392年と、まあ、これはまず、そもそもさっき倭寇のね、まあ、これの被害の話は、言ってたけど、と、そうだな、高麗がもともと朝鮮半島には鎌倉時代の頃にあったよね。元寇の時に高麗が日本に攻め込んできたでしょ、と。で、その倭寇の被害に一番苦しめられたのが高麗で、500回以上襲撃されてます。500回ですかと、もういろんなところに現れるからと。で、それで、もう国民たちももう結局もうこの、沿岸に住むことを諦めたりして国民からの支持が離れていく中、この倭寇の、鎮圧に一番、まあ、功績を成していた李成桂っていう人物によって1392年高麗は滅ぼされて、李成桂が1392年に高麗を倒し李朝鮮を建国と、首都に定められた場所は漢城ですが、現在のソウルにあたるから右側に現在のソウルって書いておけばいいでしょうと。はい、現在のソウルと。なお、さっき明が建国された年に義満が三代将軍に就任してたけども、と、この1392年、同年に日本国内でも重要なことが起きてたよね、と。じゃあ、橋谷、何が起きてた？あれ？お前、守護大名じゃなかったっけ？
まあ、
そうですよね。うん。ね。次の時間、何が起きるか分からないけどね。はい、じゃあ、石田と。そう、南北朝の合一だよね。だから同年に南北朝の合一って書いときゃ、おしまい。で、赤でアンダーラインでも引いときゃいい。近くに。環状の下あたりだったら別に書けるでしょ。だから明が建国された年と、あとは李朝鮮が建国された年は同年日本国内でも重要な出来事が起きているから、そこら辺リンクされてないと、リンクっていうかつながり知らないと、つながり知っときは逆に簡単なんだけどねと。はい、なお、いいことを教えておくと、漢城に関してはと、この朝鮮の都として、この1392年から、明治代の1910年まで李朝鮮は続くんで、ずっと都は漢城のまんまですと。江戸時代になっても漢城、明治代になっても漢城、日本に併合されるまで1910年まではずっと漢城のままなんでと、はい、ですんで、まあ、そこら辺別の時代のところで聞かれても漢城って答えてあげればいいんだけどと、はい、当然、李朝鮮は尊厚で、あの日本はちょっと倭寇どうにかしてくんねーとね、あとは貿易もしようよつって呼びかけてきたんで、じゃあ義満がそれに応じる形でその下のところ1404年から、日朝貿易が、開始と、まあ、ちょうど日民貿易の開始と同じ年だねと、はい、義満が落ちて、貿易が始まるわけですがと、この朝鮮に関しては先ほどの明みたいな解禁政策はしていないからと、誰でも自由に貿易に参加できますと、ですんで、まあ、ここで特定の幕府だけじゃなくて西国の守護大名だとか黒人だとか、それからあとは商人だとか、そういったやつらがまんべんなく参加するんで、その下星印のところ、はい、日朝貿易は幕府だけでなく西国の守護大名や商人も参加で、日本からやってくる船の数がもうひっきりなしに来るから、ちょっと日本の船が多すぎる気持ちよと、あ、じゃあこれ対馬にいる、これ当主のね、対馬当主の宗氏と、あ、この日本からやってくる船の数ちょっとコントロールしてくんないっつって、で、まあ倭寇の後は取り締まりも含めて、はい、右側、対馬当主の、対馬の島っていう漢字間違えそうなやつは一応丸をしといてねと、はい、馬だからね、対馬当主の、宗氏に統制させると、で、当時の、対馬のトップであった宗貞重は、ここで貿易の船の数のコントロールだとか倭寇の取り締まりにも尽力していたんですが、残念ながら1418年亡くなっちゃってと、そこから、まだ若年だったと、まあ、若者だった元服もしてなかった、その下後を継いだのが宗貞盛と、ですね、若すぎたせいもあって結局倭寇の取り締まりはできず貿易のコントロールもできないと、しかも、まあ、この彼が若すぎたから、実権であった、実権を握ったのが家臣だったんだけど、その家臣の宗田左衛門太郎ってやつが実は倭寇のドンなんです。
先生、まるでドラマか、ドラマのような感じの音。
そう、家臣ナンバーワンが実は倭寇のドンで、と、そこから倭寇の活動が活発化しちゃったから、朝鮮側は、今までこの対馬の宗氏に任せておいたから、倭寇はね、どうにかしてね、静まっていたけど、と、今もう倭寇がね、いろんなところでね、襲撃しまくってきてるから、と、倭寇の根拠地で対馬一騎肥前松乱、多分対馬やろうな、と、ね、じゃあこの対馬にいる倭寇を根絶やしにするために、対馬に攻め込むか、つって、いきなり朝鮮がこの対馬に攻め込んできたのが、1419年の大 公営の外交、外交の公っていう漢字に丸をしておけ。はい、これは朝鮮が倭寇の根拠地とみなしていた対馬を襲撃と、で、宗氏はもうそんなの聞いてもいなかったから、宗貞盛が応戦することになるんですが、と、右側にウィンと矢印出して、朝鮮側の目的は、これは宗氏を滅ぼすことじゃないの。これは対馬っていう場所は二面性があって、対馬自体は、対馬っていう島自体は宗氏が束ねてんだけど、対馬のどっかしらに倭寇が根城を構えていて、そこで、こういった海賊活動を行ってるわけ。だから、その対馬の、どっかしらに根城を構えてる倭寇を見つけ出して、それを全部ぶっ潰すつもりで攻め込んできたんで、右側に矢印出したら、そこに書いとけ。はい、朝鮮側は宗氏ではなく、対馬に本拠地を構える、倭寇を根絶やしにしたかった。はい、朝鮮側は、はい、宗氏ではなく、朝鮮側は宗氏ではなく、はい、対馬に本拠地を構える倭寇を根絶やしにしたかった。漢字書けないやつあるやつ、例えばな、はい、宗氏ではなく対馬に本拠地を構える倭寇を根絶やしにしたかった。はい、朝鮮側は宗氏ではなく倭寇を、対馬に本拠地を構える、倭寇を根絶やしにしたかった。で、年号の覚え方はいちいち覚えるんじゃなくて、まあその上のその他のところ空いてるスペースが十分にあると思うから、そこをまあ 2,3 行使って書けばいいけど、と、今回の応援の外交は朝鮮が対馬を襲撃した事件でしたが、これの400年前になんか似たような外国が急に日本に攻め込んでくる、と、太宰府に攻め込んできた事件が平安時代になかったっけ、と。では1019年、と、つまり欧米の外交のちょうど400年前だね。はい、いきなり攻め込んできた事件、覚えてる人、あれれれれれ、まあ解説プリントで読んでおけって言った部分だけど、と、平安時代のさ、ね、道長あたりのね、道長頼通の、ね、平穏な時代に急になんか攻め込んできた民族いたよね。いける山内、うん、そう、トイの入港っていうのがあったよね。なんていう民族が攻め込んできた？
え、
トイでもいいけど、あ、何族？
女。
そうそうそう、うん、女神族。女神族結構強いからね。実は近現代において女神族は結構重要だから。近現代でもですか？はい、まあ、先に落ち言っちゃうと、この女神族がいずれ民を滅ぼすから。はい、でその後満州民族っていうふうに名称を変えるの。それが清っていう国です。日清戦争の清なんですか？はい、だそのことが分かってないと、まあ、歴史総合においても、それは中国史のことわけ分かんなくなるよね。満州事変とか日中戦争とかもちんぷんかんぷんになるのはそりゃそうだよね。中国の民族問題分かってりゃなるほどつって納得いく部分なのに。はい、で、まあ、この応援の外交で、まあ、朝鮮側は1万5000ぐらいの軍勢で攻め込んでくるんだけど、もう幕府も、これびっくりして、なんで宗氏滅ぼそうとしたんつって、で、施設を送ったら、朝鮮側、いや、そうじゃないのよ、と、宗氏を滅ぼそうとしたんじゃなくて、倭寇を根絶やしにしようとしたの、つって、で、それの、まあ、返事の使者を1420年に派遣してきてますが、応援の外交の、ところに戻って、翌年、朝鮮から宗帰慶っていう役人が、まあ、幕府に、ここで弁明の施設を派遣してきて、老祥堂日本公録をこの人が著してますが、これ30ページでこの人出てきますと、右側に P30 って書いておくといい。その日本にやってくるときに、中世の社会経済もうすでに読み終わった人と、 そこはもう読み進めておいてほしかったんだけどな、そこで日本ってすごいね、もう二毛作どころか三毛作まで始まってんだっつって、この老荘堂日本公録にそのことが載ってますから、はい、で、この大江の外交のせいで貿易は一時中断するも、後宋貞盛が、まあ、ようやく、まあ、ちゃんと、成人して、そこから貿易の統制とかも取れるようになったから貿易は再開されるけど、その後日本からの船の数がどんどんひっきりなしに増えてくるから、あ、ちょっと日本からの船がやっぱり多すぎる気持ちよとね、だからちょっと日本からやってくる船の数とか制限するための条約結ぶ気持ちつって、はい、で、朝鮮と、あとは対馬の宗氏との間で結ばれたのが1443年の華橘条約と、江戸を用いると気概約定って言いますが、気概約定の気と概っていう漢字書けない代表格だから丸をしておけと、はい、これは朝鮮と宗氏との間で結ばれた条約、これ正誤問題で、朝鮮と幕府の間だったら罰だからなと、あくまでも貿易を行うのは宗氏なんでと、ですんで幕府は関係ありませんと、はい、で内容に関してはその下、貿易船の数をこれを制限させてくれと、宗氏の船は年間50隻までとすると、他の、船の場合は年間1から2隻と、うん、随分少なくされたねと、はい、それからあとはいろんな港にやって来られるとうちも困るからと、はい、三浦って書いて三歩って読むんですが、3つの港に限定させてくれと、遠歩不散歩内地歩っていう3つの港に限定させてと、はい、その下、遠歩不散歩内地歩のみに限定し、あとは都の環状とこの三歩っていう港に日本人と貿易をするため、あとは接待施設のための和館っていうのがその下、設けられていますが、あと、これで地図のところ、都の環状、あとは、この三歩の遠歩不散歩内地歩を全部自分で緑の蛍光ペン追加しておけ、右側の地図のところに、この中で有名なところで言うと釜山浦が有名ですね。ポっていうのはこれは朝鮮側では港っていう意味を指すから、と、釜山浦は釜山っていうんですと、そこから釜山は現在、韓国の有名な都市名にそのままつながっていますと、韓国行ったことある人とかいる？うん。じゃあ、現在はどこに当たる？そう、釜山に当たりますと、でこれ江戸時代になっても同じ似たような条約が出てくるから、ちょっと先取り的に43ページ見てみましょうか、43ページ43ページの、江戸時代の日朝関係っていうのが、43ページの真ん中、ちょうど真ん中あたりに1609年に漢字が今度は違っている気有約定っていうのが結ばれてるでしょうと、さっきの気概約定の気と漢字が違うと、はい、43ページのところね、はい、で、その気有約定、日本では慶長条約っていうけど、対馬の宗氏と朝鮮との間に結ばれる、やっぱり、江戸幕府じゃないんだねと、で釜山に和館を設置しと、ああ、なんだこれ釜山浦のことかと、だから、近くに自分で P29 と比較とか近くに書いとくといいんじゃん。はい、つうか P29 と条約名がただ変わっただけです。内容はほぼ同じ。はい、で先ほど29ページに戻ってと、で自分で、この気概約定の説明のところを、あ、やっぱり P43 と比較してと、でよく生徒が間違えるのが、あれ気概約定が先だっけ、気有約定が先だっけと、もうね、間違えやすいとこだけどと、これの、一文字目のキーは同じだから、これは勝負しないで2文字目のところで濁は無視しろって僕は言い続けてるよね。気概約定だったら家行、気有約定だったら野行と、はい、だから気概約定のが先で気有約定のが後、あとはまあ他にもこの釜山浦の釜山が後に釜山に変わるだけだよっていうのを押さえておけば、和歌も設置っていうのも同じだよねってこと。 そういった室町時代と江戸時代のところの時代のズレっていうのはやっぱりね、見づらいんで、まあだからテーマ誌でやったりするとそういうのは見やすいっていうのもあるけども、さすがにまあこれを通年の授業の中で全部やるのは無理だから今もう先に見せておきましたと。はい、一方、左側の方と、こういった、日本側からの船がやってくるときにそれが正式な施設なのかどうかもわかんねえから、じゃあ、いわゆるまあこれ朝鮮版の官号みたいなもんだね、左側のち丸三番、通信符っていった、朝鮮国王が発行する渡航証明書、通信符の符っていう漢字に丸をしてと、を用いた貿易にと、そして日本からやってくる船の数に関しては今制限かけられちゃったからと、じゃあ毎回船派遣してこれで貿易をしてっていうのが難しいんだったら、じゃあこの三歩にさ住み着いちゃえばよくねと、定住しちゃえばいいじゃんと、でそれで貿易してってと、で儲かったら帰るみたいな感じで、で、その後日本に住み着く、三歩に住み着く日本人が増えてって、朝鮮側の予想をはるかに超えて3000人超えてったんですと、ですんで、今までこの日本人に例えば漁業権とかあとは税金免除とかの特権与えたけど、ちょっと日本人多すぎる気持ちねとか、その特権廃止する気持ちよつって、で言ったら日本人がふざけんな話が違えじゃないかこの野郎つって、で三歩に住み着いてた日本人が暴れちゃったのがその下1510年の三歩の乱と、はい、まあ年号の覚え方はまあそうだな、一つ目はお前ら耳を塞げ、銀行倒産ポコチンの乱、または散歩行こうと日朝関係、はい、大丈夫、はい、もう大丈夫、散歩行こうと日朝関係、今なんか変な時間が止まったでしょね、俺が時間を止めたの、はい、散歩行こうと日朝関係、先生なんでそんな変な話しか思いつかないですか、え、だって1500年代って囲碁何々、囲碁何々とか囲碁ばっかじゃんでしょ、囲碁予算きついよ鉄砲伝来とか、囲碁よく伝わるキリスト教とか、センスねえなっつっても囲碁ばっかじゃんつって、じゃ別バージョンいけるだろうつって、はい、で、一方で、その下のところ輸出品輸入品に関しては、輸出品はこれは日民貿易と途中までは同じ、銅、硫黄、硫黄の硫っていう感じにやっぱり丸をして、あとは素朴に関してはこれはまあ琉球が当時東南アジアと貿易を、行っていたんで、そこから琉球経由でゲットした東南アジア産の染め物に使う木のことをそれを素朴って言いますが、と、一方輸入品に関しては木綿と、あとは高麗版の大蔵経、先に高麗版の大蔵経から説明すると、この時代坊主とかが、まあ勉強するときには経典を読んだりしなきゃいけないんだけど、経典ってたくさんあるんですと、文化史で細かくはやるけどと、例えば法華経、唯摩経、昭満経、それからあとは大日経、金剛朝経と、とかいろんな経典がありすぎるから、とそういった経典を一個一個たくさん集めていくより、この大蔵経には全部の経典が収録されているベスト版なの、ですので一切経一切全てが詰まってるっていうことで非常に便利なもんなんで、この大蔵経が日本に輸入されることになるわけだけども、と、一方で木綿に関しては、これは、そもそもこの時代の日本人の庶民衣服の中心は麻ですと、麻、こっちの麻ね、今君たちが着てる服が大体綿でしょ、麻っていうのは、通気性はいいんだけども、と、まあ冬場とかにはちょっと寒すぎてさすがに着られないと、それが麻なんですが、ちなみにこれが麻です。そのために今日僕は、つうか、この今週の授業全部朝を着てきてます。え、涼しそうでしょ、すんげえ涼しいよ、別にそんな大した値段じゃないから、1万5000円ぐらいだから、な、君たちでも頑張れば買えるからね、で、はい、この野郎っつって、で、まあ何着か持ってるね、ただ、破れやすいの、本当だ、洗濯気をつけないと本当マジ、困るからと、洗濯ネット入れないと本当マジやばいよ、で、その朝からこの木綿が日本に入ってきたことで、もうここから日本の衣服が木綿中心に変わっていく、あとは他にも火縄銃の火縄にちょうど使えるっていうこともあって木綿が普及するんですが、毎回朝鮮から輸入するんだったら日本国内で作っちゃえば、木綿なんて作るの簡単だから、木綿っていうのが分かんない人、明治時代にも産業革命学習している人であれば、多分苦しんだんじゃんと、産業革命もやったことある人、 綿花、綿糸、綿織物とか、
やめろってやつでしょ。
ちゃんと歴史説明すると面白いんだけどね。あ、それ全部総称して木綿っていうの。な、綿のことで、その綿だったら、これ原材料は綿花なんでと、ちょっと、あのあれかな、文献には難しいかなと、ね、生物の話があるからね、畑で普通に綿花栽培すればいいだけです。だから農業の先進地域だったら、綿花普通に育てればいいだけ、畑で作れるから。だから後その下戦国時代になると三河の国を中心に国内で栽培されるようになると。あ、そしてあとは他にもそうだなと、三河の国っていうのが、まあ、三河とか尾張とか愛知県あたりっていうのは農業先進地域、米の生産量が高いから、だから米の、まあ、生産片手間に、綿花栽培して、あとは他にも農業先進地域の大阪でも綿花を栽培するようになるんですと。だから大阪愛知県には、この綿という土台があったんですと、ゆえに、これは江戸時代になるともう綿花はもうこういったわざわざ輸入する必要なし、日本国内で調達できると、そして、その大阪に、まあ、綿花っていう、それを栽培する、土台があって、綿花から、まあ、綿花って分かんないやつはコットンね、女の子はもうコットンって言われた方が分かりやすいでしょうと。でコットンからこれを糸に加工すると綿糸になるんですと、まあ君たちが例えばこのボタンを取れた時には玉留めに使ったりするって時のやつが、それが綿糸だけども、とそれを、服に加工すると綿織物と、で綿花から綿糸糸に加工していく産業のことを、紡績業っていうんですが、その大阪にはもともと綿花っていう土台があったから、そこに紡績業の会社が出来上がるの。気づいた人、それを大阪紡績会社って言うんです。では誰が大阪紡績会社を設立しましたか。一般常識問題なんですけど、難しいかな、見たことないかな君たちは。こちらの方なんですよね。A ちゃんが作ってるんです、渋沢栄一なんですと、ね、この人が日本の、企業500以上作った人が、関わった人が、まあそれは一万円札になるわなって話。一方で日民貿易の輸入品だった生糸に関しては、江戸時代の半ばまではずっと中国からの質のいいこの生糸が入ってくるから、ずっとまあ輸入に頼っていたんだけど、鎖国してる200年間の間さ、ずっとこの生糸輸入に頼ってんだったらさ、生糸生産した方がよくね。ちなみにこの生糸の原材料つうか、原料になるもの、分かる人、橋谷、そう、蚕の繭と、ね、で君たちもね、副業として蚕育てるっていう方法もあるでしょ。ほら最近副業って流行ってるから、ね、家の屋根でね、蚕育てりゃいいじゃん、ね、で蚕がその後繭になると、そこから作り出されるのが生糸っていうシルクですと、高級品ですと、でもまあ蚕を育てるっていうのは相当大変だから、金持ちの、農業先進地域の農民はそんなことやりたくないの。貧乏農民がそういうのをやるの。貧乏農民って言ったら失礼だけど、貧しい農村でやるの。貧しい農村ってどこ？北関東、長野県、だから群馬県、栃木県、それから長野県、そういったところで蚕の繭を生産する。で繭からその後生糸に加工する、この産業のことを製糸業って言うんです。だから群馬県に製糸業の工場が出来上がるんでしょ。それが富岡製糸場が作られた理由です。なら産業っていうのはちゃんと、理由とかを知っていくと、面白みが増すんじゃん。ちょっと今それだけでも、ああなるほど、だから群馬県なんだと、ね、どうでもいいから群馬県だったんじゃないんだねつって、ちゃんと土台があったからなんだよ。はい、で、ただ輸出品輸入品が覚えられないから、輸出品輸入品は同意用までは同じ、同意用と、まあ、ドア、ヨー、でもいいけどね。ドア、ヤー、で、ヨー、ね、ドア、ヨー、ドア、ヨー。見て見て、超素朴な服の木綿だぞ。で、ドア、ヨー。超は日朝貿易の超っていうことです。日民貿易と間違えないようにってこと。素朴なーで素朴までが輸出品で、木綿だぞで木綿と大蔵経。 まあ、どっちの方特に覚えておけっていうかというと、日明貿易の輸出品は絶対に覚えておけよと。なぜなら江戸時代になっても結局輸出品輸入品あんまり変わんねえから。はい、で残りのその下の琉球、あとは蝦夷地に関してはこれは飛ばしますと。なんでと、これ江戸時代の43ページのところでと、そこでまた江戸時代の琉球、それから江戸時代の蝦夷地に関する話が出てくるんでと、ですんで夏の課題の、ところで38ページから、47ページまでを読んでおけっつって、まあ、言っておいたと思うけど、その時にその43ページのところで、江戸時代の蝦夷地、それからあとは琉球の話が出てくるときにこの27ページの室町時代からのつながりを説明していますと、だから近くに P43A とか、書いておいて、と29ページのこの琉球、あとは蝦夷地に関しては、まあ、冬季講習とかで、この、北海道市とかあとは沖縄市っていうテーマ市でも学習するけども、まあ、模試で聞かれたりもすることがあるから、そのために、あらかじめ、まあ、勉強しておきたいっていう生徒もいるだろうから、だったらこれは江戸時代と一緒に学習した方が効率いいよっていうことで、43ページ学習するときにここに戻ってきて学習してくださいっていうこと。はい、そしたらこれで29ページは終了と。で、その後の30、31から32が解説プリント行きのところになるけど、30ページの部分、もう一応カラーのところなんか写したよっていう人、写した、で猪瀬多分その時に気になったのがあれでしょ、鎌倉時代の農業のところで、真ん中あたりのところにある、商品作物の栽培っていうところでエゴマは普通に青の蛍光ペンになってて、藍とか楮とかクワっていうのが本来青の蛍光ペンになってるのになんか消されてなかった、カラー版だと。そう、消していいです。なぜかというと江戸時代にこれ出てくるからです。江戸時代にもっとその量が増えるの、いわゆるこういう商品作物っていうのが。だから江戸時代で覚えればいいから、その3つに関しては消してよくて、カラムシだけはこれはあの唯一ここら辺の時代で生産されてるもんだから覚えなきゃいけなくて、こっから例えば構造とかって紙の原料だから、そっから右側の産業が発達して、右側の例えば酒造業、これも江戸時代に出てくるから、摂津河内大和とかそんなの無視して、ただ製陶業に関しては江戸時代にも、焼き物たくさん作られてんだけど、鎌倉室町時代に始まった、まあこの焼き物に関して唯一抑えなきゃいけないものが鎌倉時代の左側に吹き出しがついている、尾張の国で加藤掛政、まあ、この人実在するかどうか怪しいから、まあ、かはてなってついてるのは、うん、ちょっと存在が疑わしいよってことではてなになってんだけど、が中国に渡って日本で始めるようになった焼き物っていうのが瀬戸焼きって言われるもの。瀬戸物って言葉聞いたことありません、この瀬戸焼きから来てますと。はい、であとは他にも、右側の、製陶業の美濃尾張の、焼き物は無視して、近江の国の信楽焼きぐらいはこれは簡単、もともと近江の国に都なかった、紫に香る宮で信楽宮ってあったよね、その信楽宮の信楽っていう漢字が、これが信楽が2文字から1文字に変わって現在のこの信楽っていう地名に変わったんで、ああなんだ信楽宮のあった場所かっつって漢字変わるだけだなって言って信楽焼きだけは抑えろと。はい、で残りのその下の製紙業とかの水原紙とか美濃紙とか絹織物とかの、西陣織とか朝織物越後縮み、江戸時代になるともっとその数が増えるだけで、朝織物の、あ違う綿織物の今度は木綿に関しては今日朝貿易で朝鮮から輸入していたものを三河の国で栽培するようになるから、だから瀬戸焼きと信楽焼き、あとは左側のエゴマカラムシぐらいを覚えておいて、江戸時代の夏の課題で出している45ページを見てみるとその数が一挙に増えるよね。だからここで覚えればいいんです。そうすればそのまま室町時代のところで聞かれたとしても応用できるから。でまあ45ページ、学校でなんかここら辺やったことある人と、でもうやめてっつってね、もう、うん、受験生もまず出たら死ぬところだよねと、確か山内が、うん、前に相談してたところはここら辺が範囲だったんだっけ、うん、これ歌あるんですよ。ここでちょうどね、まあ、昔はね、これ夏に君たちがこの課題を終わらせた後に、実はここ歌ってね、つっていう形取ったの。ね、先生なんでそんなことをと。 俺自身が受験生の時にここら辺苦しんだからと、君たちもそういった苦しみを味わうべきだろうっつってね、苦しみは共に分かち合うべきだと思って、で、生徒が苦しんだ後に、救済策として歌あるよっつって、そしたら生徒から、先生それ嫌がらせですか、いや別にっつって、先生効率性重視してんのに、となんでそういうあの効率性の悪いことするんですか、いや歌うタイミングがよく分かんなくてさっつって、で、まあ、よくよく考えればこの室町時代のところの農業商業のところの話をした時に、江戸時代のところと被るよっつって言って、でここで歌っちまえばちょうどいいかっていうふうに考えて、そこからもう一学期に歌うような形に変えましたが、はい、ですんで、はい、歌を。